ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。今日もアメリカ生まれの心理学、選択理論の学びを生かした社会貢献活動をしている一般社団法人日本プロスピーカー協会のメンバーへのインタビューをお送りします。今日ご紹介するのは、東京の歯科医師で七国歯科理事長の深澤宗元さんです。歯医者さん、はい、でね、フランクに言うとそういうふうになるんですけど、はい、歯医者さんと選択理論というのはつながりにくいような一般的には感じがあるんですが、はいはい、深澤さんはどうやって選択理論と出会われて実践されるようになったんですか？
いろいろな人間関係、もちろん社内の人間関係もありますし、私たちの患者さんとのいろいろなトラブルとか、いろいろな人間関係について悩んでいて、それで何か解決策ないかなと思って、アチーブメントの頂点の道スタンダードコースに参加して、それで選択理論を知りました。
はい、人間関係で その悩まれた具体的なその出来事というんでしょうか、どういったことがあったんですか？はい、
去年も一つの雑誌出たんですけれども、歯医者さん叩きっていうことが結構ありまして、国民の方がじゃあ歯医者さんのこと好きですかってご質問すると、割と嫌いだよって言ったり、またはちょっとネガティブなイメージをもうすでに持たれてたり、そんな背景が実際ありまして、やっぱり医療業界に対する不信感っていうものもやっぱり広がっていて、かといって私たち医者たちは正しいことってやっぱりあるじゃないですか、こうやった方がいいのになってっていう思いもあるし、でも患者さんもこうなりたいっていう思いもあるし、それについての解決策っていうのが実際ない中で、選択理論でいう外的コントロールをこうお互いやり合ってる状態、
批判したり、あるいはこうしなさいっていうふうに、言ったら、指導ですけど命令みたいになりますよね。
だから実際患者さんが病気が治ってるにもかかわらず不幸感でこういっぱいだみたいなね、やっぱそういう関係から来るそのお互いをこう疑い合うという、そういうその社会が少しずつ出来上がってる、そこに何かいい解決策ないかななんて探してたんですよね。
実際選択理論を学んで取り入れて変化したこと、どういうふうに変えていったか変わっていったか教えていただけますか？
そうですね、やっぱり一般的に患者さんの声を聞くとか、いろいろこう言葉では知ってるんですよね、患者さんに寄り添うとか、いろいろそんなのは僕たちいっぱい習うんですけど、やっぱりロジックとしてやっぱりわからないので、最後の最後やっぱり自分たちの正しさを押し付ければそれが正しいんだってところに行ってしまった時に、かなり嫌な気持ちになる、お互い、
はい、
本当に。でもその時に選択理論っていうのを学んだ時に、まず私たち医者側が、患者さんが例えば私たちの望んでいる治療方法を選ばなかったとしてもね、それがそれで最善であって、どうやってアプローチしてってお互いこの本当の幸せに向かってやっていけるのかっていう、本当のカウンセリングじゃないけれども、そういうコミュニケーションを短時間で作れるようになっていったこと、まずこれが大きな成果というと成果ですかね。昔まだもうただ納得させるしか方法なかったですからね、
もう患者側から言うと、やっぱりお医者さん、お医者様なんですよね、どうしても上下関係があって、先生から言われたことに従って、でしかも先ほども、歯医者さんに対してネガティブなイメージっていうふうにおっしゃいましたが、どうしても痛いとか、あるいは治療に時間がかかるとか、なんかこうマイナスイメージで持ってしまってますもん ね、今本当にお話伺いながら思いましたね、深澤さんは歯科医院の中でもいろいろご専門はありますけれども、どういう治療になるんですか？
僕自身は歯周病のですね、専門になるんですけれども、じゃあそこでどう何を一番生かしているかというと、例えばそうですね、シンプルに言うとただの歯磨き、禁煙、それを今まで僕は外的コントロールで指導してたわけですよ。
こうしなさい、ああしなさいですよね。
脅したりね、
歯がなくなりますよみたいな。
そうなので、もちろんそれが獣医世界にある人はその指導通りに動いてくださるわけですけれども、でも実際はほとんどの方がもともと歯ブラシちょっと嫌いだったとかね、習慣にない方が なる病気が歯周病なので、その方がやっぱり意識変容していただくためにはやっぱり、ね、選択理論的に関わって自ら歯を磨きたいって思ってくれる、
はい、そうですよね。あの歯医者さんが毎日その人の歯を磨いて差し上げるわけにはいかないわけですから、自分で磨かなきゃ歯周病は治らないですもんね。で、先ほどあのおっしゃいましたが、そういう患者が自ら内発的な動機づけで動けるようなアプローチっていうのは今どんどんというか少しずつかもしれませんが、はい、広がりつつあるんですか。
はい、そうですね。それがやっぱり一番広がってきてるかなと思いますね。やっぱりいろいろ私たちの業界歯科医院というのはコンビニの数のもう何倍も数がありまして、結構その自分本位かもしれませんけど患者さんが来なくて困ってる歯医者さんって多いんですよ。で、国民の実際 8% ぐらいしか歯科医院には受診されてないとも言われてるんですね。痛くなったら行くだけなので、だから本当はもっと皆さんが本当に予防に行きたいと思って歯医者さんに行くとすると足りないぐらいかもしれないんですね。
うん、いいイメージだったら先ほど深澤さんがおっしゃったように歯医者さんにその足を運ぶことが嫌じゃないし、進んでいこうと思いますもんね、
はいはい、
まずはそういう空気というか、はい、
そうなんですよ、
ムードを作ることですよね、
はい、で内科とか小児科さんとかと違って歯医者の利点はポジティブに考えると何回も行けることなんですよ。だから何回も行けるってことはその何回か来てる間にもうこの先必ず起きる医療問題とか、
うんうんうん、
これからもう国民全員が医療人としてどういうふうに医療に携わっていくかっていうことを伝えることができる場でもあるんですね、歯科医院って。で、患者さんが本当に主体的に自ら積極的に健康になるって思った時に、もしかしたら消費税 3% 上がったことも納得するかもしれないし、もうこれからやっぱり医療問題っていうのが全てをこう問題になったりするのを問題でなくてね、みんなで解決していくことになっていけばいいなって思ってますね。
それが深澤さんが描く願望、選択論でいうところの上司世界、
そうですね。
今日は日本プロスピーカー協会のメンバーで東京八王子市の七国歯科理事長深澤宗元さんへのインタビューをお送りしました。